今日はこのように神様の素晴らしい御業を褒めたたえる証の期間を与えていただきまして感謝いたします。私は今回父が昨年の9月なんですけれども、洗礼を受けて救われたという経験から、神様が本当に御言葉を実現なさる方なんだ、御言葉を確かにされる方なんだという体験をいたしました。そのことを証ししたいと思います。御言葉をお読みいたします。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。使徒16章31節。もう一つお読みします。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。マルコ16章20節です。うちの父は救っていただいてここに、教会員となったのですけれども、とうとうここに顔を一回も出すこともないまま、天国に、召されることになりました。父はどういう人だったかというと、一言で言うと非常に優しい人であったっていう思い出があります。で、一つ思い出を挙げると、私はこう視力が弱くなっていて、白い杖を持って今、動いていますけれども、そのようになっていくときに、やはり恐怖感と絶望感というのがすごく毎日あって、これからどう生きるのかということが自分に毎日こう迫ってくるところがありました。でもその道を探るべく、名医者に、検査に通っていたんですけれども、その時のうちの何回かが病院に行くと、もうすでに父が待っているということがありました。私がびっくりして、あれお父さんって言うと、父は黙ってただ新聞を読んでいるんですけれども、多分母から私が病院に行くらしいというのを聞いて、先回りをして病院で待っていてくれたんだと思いますけれども、診察券も保険証もあるわけではないので、父がいくら早く行ってても私に何の得もないというわけなんですけれども、ただ2時間でも3時間でも4時間でもその検査が終わるまで父があそこの場に一緒にいてくれて、そして私が電車に乗って帰るときには、そのホームの電車が出発するまで、私が電車に乗って走り去るまでずっと見送ってくれて、そして必ず父と私は、別れるときは高校時代から必ず握手をするというのが父との別れ方で、いつも握手をすると父が何も言わずにただバイバイとかご苦労さんとただそれだけ言うんですけれども、電車が閉まって私が見えなくなるまでいつも見ていてくれたという、やっぱりこう優しい父だったなという思い出があります。その父が仏教徒で、全くキリスト教とは何の関係もない父が、どうして今回洗礼を受けて救われることになったのかなということを考えてみますと、一つどうしても思い浮かぶことがあります。それはうちの息子のことなんですけれども、息子は20歳の誕生日に選んで自分で洗礼を受けました。それで息子はでも本当に若くして死んでしまったんですけれども、その葬儀を、ここの今、牧師夫妻である吉見夫人の弟さんである2位の、マジ先生が知識をしてくださってるんですね。そしてそのお葬式にうちの父が来まして、仏教徒のうちの父が来まして、そして終わって、全てが終わった時にその2位のマジ先生に父が話しているのを私は隣で聞いたんですね。で、父が2位の先生に、こんなに素晴らしい葬式、僕もこういうお葬式がしたい、どうやったらこういうお葬式をしてくれるんですかと2のマジ先生に聞いていたんです。そしたらマジ先生が優しい声で、いつでもしてあげますよとうちの父に答えてくれました。うちの父はその時からきっと心の中で、何かキリスト教っていうのは本当に素晴らしいものなんじゃないかっていう、多分心の中のこの炎がいつもずっとついていたのではないかなと思いました。でも父が神様を自分の口で受け入れて洗礼を受けることになったのには、私に与えられたこの御言葉がありました。私が行っている学校が8月に夏休みになりまして、その学校の祈祷会に伺った時に、イザヤ書の58章が朗読されました。それはこのようなものでした。私の好む断食はこれではないか、悪の絆を解き、 首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれを着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。イザヤ書58章6から7節なんですけれども、私はこの私の好む断食はこれではないか、あなたの肉親の世話をすることではないか、この御言葉が私に示されたように思って、私が母のところに行きました。父が入院して母が一人でしたので、私が母のところに来ました。さあ、それでもう今日は帰る、また別れて帰るという、そのもう別れ際に一本の電話が病院から入りまして、父が肺炎になって入院したので、すぐに来てくださいということでした。母は足が悪いので一人でどこに行くこともできません。いつもは姉が行くか、姉と母が一緒に行くんですけれども、その時はちょうど私がおりましたので、私と一緒に病院に来ました。すると病院の先生が、重篤な肺炎です、もう父は89でしたので、重篤な肺炎です、もう命がこのまま助かるということはない、明日か明後日か分かりませんということになります。それで私が病室に行ってみると、父は結構元気で私にこう言ったんですね。ああ、俺ももう終わりだな、いよいよ天国だなと言ったんです。それで父は天国に行くということを疑ってなかったんですけれども、そこで母がすかさず、お父さんはいい人だったから天国に行かねと言ったんです。その時私は非常にムラムラとすごく強い気持ちが湧いて、こういう証しをしなきゃいけない、こう本当のことを伝えなくちゃいけないというすごく強い思いが起こってきまして、お母さん、いい人が天国に行くんじゃない、イエス・キリストを信じて神様を信じた人が天国に行くんだよと言いましたら、うちの母が、お父さん、神様を信じて一緒に天国に行きましょうねってその時言ったんですね。私はびっくりして、今母なんて言った、今なんて言ったの、神様を信じてって言ったような。で、私はすかさずすぐ父の耳元に行って、お父さん、神様を信じてねって言ったら、父がうんって言ったんです。私はなんか、ああ、父は救われたんじゃないかな、母も、え、これってなんだろう、あ、なんだろうと思いながら、でも、ローマ書10章に書いてありますけど、人は口で心で信じて義と認められ、口で告白して救われる、やはりこの救う権威は私にはない、これはやはり牧師先生にその洗礼を授ける権威がある、やっぱり牧師先生の権威で洗礼を授けていただければいかなければいけないと思いまして、石井先生にお電話しました。そしたら石井先生が、すぐ次の日曜日に行きましょうと言ってくださいました。私は病院に向かう車の中で、すごくいい人だった父が罪を認めて自分の罪を悔い改める、それが分かるんだろうかっていうすごく不安がありましたけれども、先生が主に委ねましょうとおっしゃってくださったので、私はそれしかないと思って父の病室に来ました。ちょっと話した後に先生がうちの父に向かって、お父さん、長い間生きてきて悪いこともしたでしょ、嫌いだった人もいたでしょ、というように話しかけてくださいました。そしたらうちの父は起き上がるかのようにして、本当に頭を垂れて、本当に悔い改めるっていうように頭を下げて、こう頭をかきながら、全くその通りですっていうふうに言ったんです。私はなんか、一体ここで何が起こっているのか、だけどただ一つ思ったことは、私が口を出してはいけない、何を言ってもいけない、私が何かをしてはいけないっていう、そういう強い思いが浮かびました。そして父がそのように全くその通りですと言った時に、先生が、イエス様が全て処理してくださいますから、イエス・キリストを信じましょうというふうにおっしゃってくださいます。そしたらうちの父は、はいって返事をして、そして、先生から洗礼を受けることになりました。先生が病室で洗礼をしてくださろうとした時、父は、ここでいいんですか、教会に行かなくてもいいんですかと言って、本当に、イエス様を受け入れるというその態度を示してくれて、私は本当に夢を見ているような気持ちだったことを覚えています。 でもそれからもう何しろ自分は何も言うまい、余計なことを言うまい、黙ってよっていう、ただそれだけで、この洗礼式を終えて、帰ってまいりました。母は実際には神様を信じようと言ったものの、自分が仏教の家に嫁にお嫁に来てキリスト教でお葬式をしたら親戚は何て言うんだ、周りの人は何て言うんだ、キリスト教を信じたら一体お金はいくらかかるんだ、自分はどうなるんだっていう、すごくそういう強い思いがあって、本当に、仏教でお葬式をしましたけれども、それは母の思った通りにすればいいと思って、私は母の思った通りにしましたけれども、棺に寝ている父を見た時、私と父が二人で目を合わせて、父は死んでるんですけど吹き出しそうな気持ちになりました。父はなんか俺らだけが知ってることがあるっていうか、そういう目をなんか目をしている、私と目を合わせてクスッと笑って、私たちは天国に行くねっていう、なんかそういう思いがあって、なんかこう父が、ね、なんかわざと目をつぶって寝てるんじゃないかなというような、感じがいたしました。本当に私は、この今回のこの洗礼を体験しまして、本当に御言葉に伴う、私も共に働いて、神様と共に働いて、そして印を持って、神様が御言葉を確かにされる、それは神様がなさることであって、私がすることではないんだという体験をいたしました。本当に神様のどのようなご計画か皆さんも知ってますけど、私がなぜここにまた石井先生と出会ってここにいるか、全てのことを含めて、神様に心から感謝したいと思います。ありがとうございます。